先週に引き続きお話を聞かせていただきますのは、鈴廣かまぼこ株式会社代表取締役副社長でいらっしゃいます鈴木哲介さんです。今週もどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
先週はかまぼこのお話いろいろと聞かせていただいたんですが、さて今週は鈴廣さんのかまぼこの里という施設があるんですが、こちらに新しい、お店がオープンしたということで、じっくりとお話を聞いてまいりたいと思います。まず、このかまぼこの里というのはどんな施設なのか教えてください。
このかまぼこの里といいますのは、小田原市風祭りという風のお祭りと書きますが、
はい、
ちょっと変わった地名ですが、
うん、
そこにございます。場所としてはちょうど小田原から箱根に登っていく登り口のところでありまして、
はい、
車で行くとちょうどその高速小田原厚木道路を降りたところに、うん、ございます。私どもは昔は小田原の、うん、旧市街のところでかまぼこをやっておりましたけども、
はい、
今から40数年前に、うん、ここの小田原市風祭りというところに引っ越しをしまして、
はい、
そしてドライブインですとかレストランをいろいろとこう少しずつこう展開を広げていったわけですね。はい、ずっともう10、20年ぐらい前からでしょうかね、うん、やっぱりなんかこうちゃんと全体を一つのこうかまぼこのテーマパークを作りたいなというふうに、うん、思いまして、
はい、
で計画をして、去年一昨年ですね、3年前にもともとありました、はい、古いドライブインを建て替えをして、
うん、
今ですからそこがまあメインの施設になっておりまして、
はい、
かまぼこの本店と、うん、それから少し市場みたいな賑やかな、
はい、
売り場と、
うん、
からまあバスのお客様もたくさんいらっしゃっていただきますので、
うん、
団体様がに対応できるようなレストラン、うん、それから、個人のお客様にももちろん喜んでいただけるような、
うん、
お魚とか地物とのお野菜なんかを召し上がっていただくような、うん、その割烹のお店、うん、
はい、
あるいはおそば、
うん、
そんなレストランが何軒かその中にございます。
はい、
それからかまぼこ博物館っていう、
うん、
多分かまぼこ博物館っていうのは日本の他にどこあるんでしょうか、うん、知らないでもないんですけど、
はい、
もともとそこは私どもの昔 の, 建物あの工場だった建物をですね、はい、活用してガラス張りの奥に手作りのかまぼこを作る工場をそこへ残して、
うん、
ガラス越しに私どもの職人がかまぼこを作るところを見ていただいて、うん、同じフロアの中に博物館ということで、うん、かまぼこのうんちくをいろいろ皆さんに分かっていただくようないろんな展示がございます。
はい、
その一角にお客様にもかまぼこを作っていただきたいと思いまして、うん、かまぼこ手作り体験教室のコーナーがございまして、はい、実際にお客様にかまぼこを作っていただいて、ちくわと板付けのかまぼこをそこで作っていただいて、ちくわはすぐにもう焼いて召し上がっていただく、うん、でかまぼこはちゃんと蒸して冷やしてお持ち帰りいただくと、そんなことをやっております。
はい、かまぼこ作り体験、私も体験をさせていただきました。職人さんが結構パッパッパってやられているんですけど、あ、なんだ私にもできるぞと思ってやってみたら、これが気泡ばっかりで空気がたくさん入ってて、
かまぼこじゃなくてボコボコになっちゃって、
ボコボコになっちゃってちょっとびっくりしましたけど、やっぱり職人さんの技が必要なんだなということと、あそこの板にどれだけ上手に乗せられるかっていう技術が一つ必要なんだということと、はい、出来上がりを食べるとこんなに美味しいのかという体験を、一石三鳥ぐらいの、
ね、
ね、体験をさせていただいて、これも予約でいっぱいですよね。
そうです、そうです。
ね、
まあ、これから特に夏休みに入ってきますので、
はい、
夏休みはおかげさまで1日4回、うん、40名様ずつのコーナーなのですけども、
はい、
4回やっておりますが、もう夏休みは多分ほとんどもう満席状態に近いんじゃないかなと思う。これもホームページ見ていただければ、
そうですね、
そのホームページからご予約もしていただけますので、
はい、ぜひお早めにチェックをね、していただければと思います。
30年も経験した人間がちゃんとご指導を申し上げますので、
はい、
皆様ちゃんとご自分のマイ、はい、かまぼこを
作ります、作れます、はい、
大丈夫でございますので
、はい、ぜひ皆さんにも体験していただきたいと思います。
はい、
さて、今施設の方ざっとご紹介をしていただいたんですが、さらにこう何か新しいものを作ろうという、この間なんかきっかけがあったそうですね。
そうなんですよ、私どもは今回6月に新しいお店、レストランをオープンさせていただいたんですが、
うん、はい、
私どもはかまぼこを作るときに先週もお話をしましたけど、アラが出ますよね、お魚のこう、はい、頭とか内臓とか骨とか、でそれを使って実は5年ぐらいになるでしょうか、肥料を、有機の肥料をそこから作れないかなっていう研究をずっとしてきたんですね。でそれがようやくいい肥料ができることが分かって、で昨年ぐらいからですね、地元の農家さんにその肥料を少しこうお配りをして試験的に使っていただくようなことを始めたんですね。そうしますとそこでできる果物、いちごとかみかんとかオレンジがすごく美味しいものができるってことが分かってきて、で、なんとかこのお魚のアラから作った魚皮をもう一度こう地元の土に返して、そこからまた自然のこう恵みをいただく、で考えてみると小田原っていうのは海もありますし、田んぼもありますし、畑もありますし、から森もありますし、豊かなこう水があるわけですね。ですからこう自然 の恵みが全てこう揃ってる場所なのですが、そういうところで私どもずっとかまぼこをやらせていただいて、今ずっとこう振り返ってみると、もともとその海と大地と山と森というのは命のこう循環があったと思うんですね、はい、でそれがまあどうもこうブツブツブツブツ切れてしまっている状況の中で、なんか私たちが地元でこう食を扱う仕事をさせていただけるものとして、なんか少しこうお役に立てないかなって思いながら、そういうこう切れてしまったこう命の循環みたいなものをこう紡いでいく、少しつなぎ合わせていくようなことが少しできないかなっていうのが、まあ実は発想の原点でありまして、でそんな時に実は銀座農業塾というのに出会ったわけですね。私も最初はなんで銀座で農業っていうふうに思ったんですが、
はい、
知り合いの方が紹介してくださって、で銀座で農業の勉強会をやるって言うんですよね、
はい、
まあ、銀座は好きだけど農業の勉強かなと思って、はい、で実は去年の、2008年の、11月12月に第1回のその銀座農業塾というのがあるというので、私はそこへ参加をしようと、
はい、
まあ、自分は全くその農業はこう頭で分かってる、知識としてはいろいろ本読んだりはしてましたけども、なんでもうちょっとこう具体的なことを勉強しないといけないなと思いまして、それで1年おきをしましてその銀座農業塾というのに行ったんですね。
はい、
でその銀座農業塾っていうのは実は夜やるんですよ夜7時から9時までやりまして、
はい
はい、でうちの会社出る時にこれから銀座で勉強してくるかって、どうもですねこう誰も信用してくれないんで、それも夜銀座に行って何が勉強かっていう感じがしたんですけど、でも行ってみましたらですね、その時第1期は、20名弱の塾生さんがいらしたんですが、とっても皆さん真面目に勉強されてて、ほとんどの方がこう自分でこれからいわゆる脱サラをして農業をやってみたいとかっていう志を持っている方が随分集まっていらしてて、で農業のその農業塾の講師の皆さんも毎回毎回全部で10回だったんですね。毎回毎回自分が実践されている方が自分の体験談も含めてお話をいただいたので、とても刺激もいただきましたし、知識としてもいろんなことを教えていただいたなっていうふうに思います。それで実はその中でアグリビジネスプランコンテストをやろうっていう話になって、で20人ぐらいのところ4チームに分かれて、で最終回にこう皆さんでプレゼンをして、先生方に来ていただいて審査していただいて、そうしましたら、なんとですね、私のグループがそのグランプリを、グランプリといっても 4つの中の1つなんですけど、いただくことになりまして、でそれが実はそのプランっていうのが、一応イメージとすれば小田原という私の地元を想定をして、海と陸と森とそこへこう食がつながっていくみたいな、そんなことを一つのこうビジネスモデルにしたんですね、でその中の一つにその、地元の農家さんに作っていただくお野菜、そして地元で取れるお魚、でそれも、今入り言葉になっちゃいましたけど、地産地消型の、レストランをそこへやりましょうと、いう一つのこうプランがありまして、でそれをじゃあ やっちゃおうと思ってで今年
で、ね、
大至急で、準備をしまして、で先月6月に、はい、オープンにこぎつけたというそういうところなんです。はい、
そこに受講生として参加をされたことが、まあ、何かあのご自身の刺激に大変なったというところはあったんですね。
もともとそういう漁品の研究とか、まあ、そういう地元の農家さんの農業とかこういう町づくりみたいなことはずっと興味にありましたけども、多分銀座農業塾に行かせていただいて、最後にこう背中をポンと押していただいたというそんな感じかもしれません。
そして、6月25日にオープンをされたというお店があるんですが、はいはい、まずこちらのお店の名前教えてください。
ラジオでうまく伝わるかどうか心配なんですが、
はい、
ひらがなで書きまして、はい、エレンナゴッソって言います、
はい、
エレンナゴッソ何のこっちゃっていう思われる方多いと思いますが、はい、実は小田原言葉でですね、
はい、
エレンナって私たちよく言うんですよ、
はい、
それなぜどういうかというといろいろなっていう、
ああいろいろない
ろいろなっていうのがエレンナって言うんですよ、
はいはい、
で例えばなんかご飯いただいた時に、うん、ごっそさん
ね、言いますね、
ごちそうとか、
はい、ごちそうさまをちょっと縮めて、
ね、ごちそうですから、はい、いろいろなごちそうっていう意味、うん、まあ耳で聞くとなんかこうちょっと、うん、イタリア語みたいかなっていう、うん、そんなことをちょっと
ああ、ね、
狙いもありましてですね、はい、少しこう耳に残るお名前を考えたいなと思ってこんな名前をしました。
はい、特徴といいますか、はい、どういうお店なのか、はい、こちらもご紹介してください。
もともと私のそこは、はい、箱根ビール蔵という名前で、
はいはい、
12年間やってきた建物がございまして、今回それを全部リニューアルをしたんですね。で席数が約200席ございまして、うん、基本的にはブッフェなんです。
あ、はいはいはい、
メニューがなくて、
うん、
お客様が来ていただいて、うんうん、お好きなものをお好きなだけこう召し上がっていただくという、
はいはい、
そういうブッフェレストラン。なぜブッフェかと言いますと、
うん、
結局地元 の食材を中心に使いたいと思ってまして、うん、例えばですね、小田原には魚市場があるんですね、
はい、
であそこいろんなこうお魚が、相模湾っていうのはいろんなその種類の魚が豊富に、うん、種類がたくさんあるので、
はい、
いろんなお魚が上がるんですね、
うんうんうん、
例えば今の時期だとアジが美味しいんですね。
あ、美味しいですね、
地アジが美味しいんですね、
はい、
ところが大きな型のいいアジっていうのはこうそれなりのこう値段がついてどっか行っちゃうんですけど売れるんですけど、
はい、
ちっちゃなアジって誰も見向きしないんですね。でもそれすごく美味しいんですよ、
はいはい、
でそれをじゃあ例えば集めて、
うん、
唐揚げにして、
はい、
ちょっと南蛮漬け風にしたらすごく美味しく食べられるわけですね。そうしないとその魚ってみんな捨てられちゃうわけですよ。
あ、捨てられちゃうんですか。
そうです、そうです。
もったいない、
だからそういうお魚をうまく利用させていただく、それから農家さんにはまだまだ少ないんですけども、うん、私どもでこう作る魚皮を、うん、
はい、
魚皮を使っていただいてお野菜を作っていただく、基本的には今有機で作っていただこうと思ってるんですけど、うん、これから増やしていきたいんですけども、
はい、
やはりこうこちらから指定してこの野菜をいくつくださいっていうことがなかなか言いにくいわけですね。
有機だとなかなか難しいですね。そうそうそう、
ですからできたものを使わせていただくっていうことになると、うん、はい、何が来るかわからないってことなんですね。だからお魚もお野菜も何が来るかわからない、うん、だから、
はい、
とにかくでき手に入る、
はい、
美味しい旬のお魚、
はい、
お野菜、果物で、
うん、
とにかく一番その時に美味しいものを作ってお出ししようと、それがそれのためにはやっぱりブッフェという形式が一番いいだろうなって思ったんですね。ですから中にはもう売り切れごめんのものも当然あるわけですよね。ですから早めに来ていただいた方がいいっていうこともありますし、
なるほど、なるほど、はい、先週紹介していただいたシーソーセージ、
シーセージもですね、この新しいエレンナゴッソで、はい、ブッフェのカウンターで今
食べることができるんですね、はい、ぜひぜひこれも味わっていただいて、はい、お土産もねたくさん買う、ところもありますのでね、はい、カフェの方でもちょっと変わったケーキなんかも、
カフェもですね、うん、そのお店の中エレンナゴッソだと別のところにあるんですが、
はい、
魚皮を使って、
はい、
作っていただいた美味しい果物を使って、
うんうんうん、
そのカフェの中のキッチンで、
はい、
毎日毎日その手作りのケーキを作ってまして、季節季節で、
うん、
いろんなものが出るんですが、
はい、
この間春先にちょっと大ヒットしてましたのでですね、
うんうんうんうん、
かまぼこの形をしたいちごのケーキという名前のケーキを作りまして、
あれ食べられなかったんですよね、すごく残念だったんです。
またじゃあ来年まで
スイーツの方もね、女性の方は見逃せないと思いますんで、
そうですね、
はいはい、そちらの方も立ち寄っていただければと思いますけど、 でこちらの方のお店の、営業時間、はい、それから、まあ、定休日などあれば教えていただきたいんですが、
は
い、
お休みはお正月の元旦だけです。お昼と夜のお席がございまして、お昼は、10時11時から、で夕方は5時から、お昼は1800円で、はい、まあ、食べ放題のブッフェになってまして、はい、夜は2500円で食べ放題になってます、はい、であとその中にはソフトドリンクそういうものはその中に入っております、はいはい、ただ私どもが作っている地ビールは、まあ、別の料金になります、はい、また地、ね、ビールもですね、はい、飲み放題セットみたいなのがありますので、
うん、あ、そうですか、
はい、まあ、お車の場合ちょっとまずいですけども、
ね、
電車で来ていただいたり、はい、そのお料理と、ビールのセットで行けば4000円ちょっとぐらいでこう、うん、ずっと、はい、もう多分身も心も満足していただけると思いますので、ぜひ
以前こちらにお伺いした時、箱根ビールをなんか何種類かあったと記憶しておりますけども、
はいはい、常時3種類置いておりまして、はい、2種類は一年中ある、うん、いわゆるこう定番プリズナースタイルという、うん、まあ、いわゆる一般的なこう色の薄いクリアのやつと、
はい、
それからもう一つがエールっていうちょっとこうダークな色のやつ、これが2種類がずっと1年中ありまして、はい、あと1種類は季節季節でどんどん変わっていきます、
うん、そうなんですね。
で夏はバイチェンといいまして、うん、はい、小麦だけから作るちょっと濁った、これを夏限定で3種類必ず、うん、そのエレンネゴッソ、あるいはそれ以外の私どものカモコの里の中の施設では全部召し上がっていただくことになっておりますので、うん、
はい、大変美味しいビールだったので、はい、ぜひこちらも、皆さんにも飲んでいただければ。
そうそう、6月にですね、
はい、
ジャパンアジアビアカップっていうのがコンテストがありまして、
ね、はい、
でこの間そのうちのピルスが金賞をいただきましたので、
そうなんですか、
はい、今度8月には世界のやつがあるので、ちょっともうそれもまた実は狙ってはいるんですけど。
そうなんですね、はい、これからの季節、夏休み旅行にもね、お出かけの際足を運んでいただければと思います、はい、もう一度、鈴廣さんのホームページのアドレスをご紹介したいと思います。 http://www.kamaboko.com/ となっております。ぜひこちらの方もご覧になってみてください、はい、では最後に、鈴廣さん、お店、それからかまぼこの PR お願いしていいでしょうか。
はい、夏板わさということで、板わさをたくさん召し上がっていただきたいなと思ってます。まあ、そのためにはいろいろこう楽しい企画をしておりますので、小田原のかまぼこの里にもぜひ来ていただきたいと思いますし、ホームページアクセスいただきますと、その中には実はバーチャルかまぼこの里がありまして、
はい、
その中でもいろいろこう楽しい企画がございます。でもしかしたらプリウスが当たっちゃうかもしれませんので、食の仕事はとっても、命に関わる仕事だと思っておりますので、うん、真面目に取り組んで、いきたいなと思っております、
はい、
末永くかまぼこがお正月だけではなくて、
うん、
普段の皆様の食卓に乗せていただければなというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ということで2週にわたってお話を聞かせていただきましたのは、鈴廣かまぼこ株式会社代表取締役副社長でいらっしゃいます鈴木哲介さんでした。本当にどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。